エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
残すところ今年も1ヶ月となる昨今でございますけれども、
おー、
最近いかがお過ごしですか？
いやー、だからこそなんでしょうけど、紅白歌合戦のメンバーが発表されてですね、
はい、
誰一人知らないっていう事態が一体何なんだと、まあほぼ毎年そうではあるもののですよ。
はい。
いやー、人気って何なんだろうっていうね。
ああ、でも最近特にそうですけど、もうみんなテレビにかじりついて、同じ人に熱狂しているっていう状況じゃないから。知らなくても当然ですよ。
本当に瞬間最大風速的な人だろうね、多分ね。
ああ、だからね、何百万枚も売れるような人っていうことでもないですからね。
コンスタントに売れるわけではないですよと。今年はっていう。
そうだね。まあ特定のクラスターにはずっと人気があるっていう。
そうね。
まあでもいいんじゃないですか。我々は石川さゆりとかを聞けば。
ねえ、だから、なんすかね、よく二部構成みたいになってるじゃないですか、最近、なんとなくこう、年齢層を分けて、すべての世代が楽しめるみたいなことを言い出してるわけですよ。
そうですね。演歌歌手の後ろに、なんとか坂みたいなのを出してみたり。
そうやるんだったら、細分化しすぎてるから、うん、
はい、
24時間紅白やなきゃダメなんですよね。
全部やる。
もうさ、そうしないと、こう、カバーしきれないでしょ、今の細分化された人気は。
そうですね。うん、確かに、まあ、天童よしみ対バウンディっていう謎の組み合わせがね、非常に面白いですよね。
何なんだろうね。まあまあ、あと、そもそもその、何ですか、顔出ししないみたいな人をこう、持ってくるっていう時点で、歌番組って何だっけっていうことになってきてるんでね。
ああ、そのフォーマット自体がもうね。
うん、無茶なんだろうね。
もう時代とは合ってないんですよね。
いや、だって昔はその、なんか、何でしたっけ、ベスト10とかですらね、会場に来ないのはどういうことだっていう気がしてましたよね、スタジオに。
中継でね。
も、ね、それの、まあ、最たるもので、もはや、顔、はい、正直ね、本人かどうかは誰もわかりませんっていう世界なわけですよね。うん、
ああ、まあ、歌声はね、本人です。
まあ、ディープフェイクっていう可能性。まあ、あってもおかしい。AI アイドルなんだ、本当は、みたいなさ。
ああ、ね、まあまあ、初音ミクみたいなもんですよね。
そうなってくると、アーティストとは何だ、みたいな。
ああ。
そういう。
まあ、でも顔で売ってるわけじゃないからね、もともと。
で、だから、その、作ってる人が偉いのか、歌ってる人が偉いのかみたいなことになりますけどね、そのうちね。
ああ、まあでもほら、シンガーソングライターっていう単語には顔のことは一言も触れてないじゃないですか。
おお、なるほどなるほど。
ね。
だからそういう意味では、いや、わからんけどね。その、うん、逆にそこだからさ、今後はね、うん、いやいや、よくあるじゃないですか、最近その顔だけ AI みたいなね、世界が。はいはい、ということはこう、究極のアイドル作り始めちゃう人がいるわけじゃないですか、やっぱ。
まあ、しかもそれが個々人、それぞれのものだってことですよね。
うん。だから、なんとなくこう、今後、なんだろうね、紅白は別にこう、実在を問わないみたいな世界も。
あ、
人間である必要はないみたいなことになってくる。
ああ。
ネット上の存在みたいなものもね、大きい。
ああ。
まあ、だからあれだよね。あとはやっぱり元ね、昔のレジェンドアーティストの AI による復活だよね。
ああ、ちょっと前にやってたやつね、それね。
あれはもうちょっと質感っていうかね、質が上がってくると、
はい、
ちょっとね、おじいちゃんおばあちゃんとか本当にこう、受け入れちゃうと思って。
ああ、やっぱまだ生きてたんだみたいな。
そうそうそう。そあやふやになってくると思いますからね。そうですね。
AI 美空ひばりとかが。
もう。いや、なんかもう、あのフォーマットでのね。いや、だったら、私は思うんですよ。あのフォーマットにこだわるなら、
はい、
もう、最初から、守備一貫してアナログにこだわるべきですよ、ね。
ほうほう。
もう、中継すらしないじゃないですか。もう、生にこだわるとかさ、ね。
ああ、うん。生演奏、生歌で。
いろいろこう趣向を凝らしすぎた結果っていうのがちょっと見えるじゃないですか、なんかね。
ああ、剣玉やったり。
なんかそうそう。歌合戦じゃなかったのかよ。で、ちょっとね。いや、まあ今まさにそのね、NHK の、いや、ちょうどね、私のところに NHK の受信料払えっていうハガキが来てたんでね、それを思ってあのメンバーを見るとね、
ああ。
いやーと。 ここに使われてるんですかっていうさ、
あ、
気持ちになるのは良くないからね。
あの会場の料金になってるのかと思うとね。
でしょ、うん、ちょっとこう、ね、やっぱりあの、難しいよね。すべての人から公平に何かを集めるっていうことがもう、時代として無理だっていう。
そうね。だからあれですよ。我々としては、あの、紅白の裏でひっそりと発表されている裏紅白ね。
なあ、あれね。
の方も、まあみんなには知っていただきたい。私の今年の一押しはですね、水原一平元通訳による You Never Give Me Your Money ですね。うん、これは一押し。ちなみにあの会場は大谷の家になるはずだった豪邸アットロサンゼルスっていう。うん、見物だなっていう。
それはちょっと見たいよね。うーん、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースに行く前にですね、
はい、
お便りいただきましたよ。
お便り、はいはい。
あ、お便りね、たまにいただくんですけど、
はい、
今回いただいたのはね、地名をちゃんと読めっていうやつですね。
ああ
の、これもね、前にも何度かいただいてるんですけど、
うん、
あの地方の地名を読み間違えてるぞと。
ああ、なるほど。
うん、あ、まあ、それは自覚はあるんですよ。
あるの。
まあ、お気づきの方は多いと思うんですけど、我々は地方に疎いんですよね。
まあ、そういう、いや、自覚ってあれでしょ？その読んでるときはさすがに間違ってるなと思って読んでないんでしょ？
うん、あ、そうそう。あの、なんだこれっていうのはさすがに調べますよ。漢字からして読みが想像できないのは調べる。
なるほど、ね。
だけど、見た感じ、こう読むんだろうなっていうのはあるじゃないですか。
ああ、まあ。と思いきやってやつね。
そうそうそう。
そうは読まないんです、地名は、みたいな。
そうなんです
よ。いや、地名はそういうの多いからね。
そうなんですよ。今回指摘をされたのは、兵庫県の三つの田んぼの市と書いて何と読むでしょう。
三田市、三田市。
って思うじゃん、
うん。
多分私も三田市って読んだんですよね。
うん。
でも三田市なんですよ。
あー、なんか聞いたことあるな。あったな、確か三田市って。
そうそう。ま
ああの、逆に言うとでも、あれでしょ、その、記事の中に振り仮名振ってないってやつなんだよね。
あ、そう。だから例えばこれがさ、うん、そのニュースが神戸新聞だったら振らないよ。
あー、なるほどね。
うん、当たり前じゃん。
なるほどね。
兵庫の人間はそんなん知ってて当然ですよ、と。
なるほどね。
でもね、それを地方の人が読んでたら読めないですよね、っていう話。で、そこに触れる機会がないじゃないですか。
まあ、そうだね。そうか、そうか。
とすると、調べる機会もないので、一生間違い続けるんですよね。
そうです。ありがたいご指摘をいただかないと、
ね。そうです。指摘をいただいてるのはありがたい。だって、私はあの、埼玉県の朝霞市すら間違って読んだからね。
比較的近いよね。おそらく西武線かなんかでちょっと行けば。1時間ぐらいの範囲だと思う。
いやいや、あれは朝霞市ですよ。どう見ても。
ガス。それ、そんな私的な街じゃないよ、その。
ああ。
ポエトリーな話じゃないん
だ。まあまあまあ。だから、東京の人はトネリって読めるみたいな。
ああ。あの、写真と読んじゃうみたいな。
そうそうそう。地方の人からすると読めない。
それ、無理だよね、やっぱり。あの、関西圏のまたね、あの、結構特殊な読みのやつとかもあるけど。
重曹とか。
そうそうそうそうそう。うん、だって、未だに何ですか？あ、なんだっけ？
花点とか。
ああ、そうそうそう、うん。まあ、そうね。いや、本来読めないよねっていうの多いよね。
多い。だからその、例えば北海道の地名とかは、豆知識的に読める。
あれ調べるもんね、だって。
そうそうそう。なんだよ、あっけしってみたいなさ。
そうだね。
ね、シャコタンとかはさ。それはまあ、なんていうか、まあ、クイズ的に読めるんですよね。
そうだね。そうか、そうか、うん。
だけど、まあ、そうでもない、普通の、町の普通の地名が読めないっていうのは、まあ、ある種許されるべきじゃないかなと思う、
ね。許せ、まあ、いや、人名と地名はちょっと、限界がありますよ。
無理ですよね。光る宇宙と書いてピカチュウ君は読めないですよっていう。いや、
それは読めなくていいと思うけど。
まあ、引き続き、あの、こういう指摘も含めてお便りはお待ちしておりますということ
で。お待ちしてます。
はい。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月15日、RBC 琉球放送。 ホテルで火事、男を逮捕。那覇市のホテルの一室に火がついた大量のキャンドルを放置して部屋を全焼させたとして、アメリカ海兵隊員の3等軍曹の男23歳が建造物等失火の疑いで逮捕されました。
うん、
警察によると男は14日の午後10時頃に宿泊していたホテルの室内に火のついた多数のキャンドルを置いたまま外出したことにより、一室を全焼させた建造物等失火の疑いが持たれています。
うん、
交際している女性を驚かせようと、ベッドや床に数十個のキャンドル、さらにプレゼントも用意していたということですが、那覇空港に迎えに行ってる間に室内に火が燃え移って全焼したということです。この火事による怪我人や炎症はありませんでした。男はサプライズをしようとしたがこんなつもりではなかったと反省の言葉を述べ、ホテル側に謝罪の意思を示しているということです。
うん、
警察は15日午後男を釈放したということです。
なるほどね、
なるほどね。せめて窓は閉めたのかなっていう、
なんかあれやっぱりなんていう風とかで燃え移っちゃったのかな。
ですよね。まあ、もしくは、まあ、千代の富士みたいな人が廊下を歩いたっていう。うん、予想外に揺れてしまったんじゃないかな。
まあでも揺れて、まあだからコロン、そうか、コロンってなっちゃったら、床にね、絨毯とかだからね、ああいう。
ですよね。
ホテルだから、ね。
その、うん、テーブルとかだけじゃなくって、ベッドとかにも置いてたと。
ベッドはちょっと、
ねえ、受け皿が相当大きくないと厳しいですよね。
そうですね。いや、これは違うだろう。
はい。
少なくとも、うん、いや、わかりますよ。見てるところでやってもしょうがないっていうのはわかるから。
ああ、もちろんね。さあ、入ってって言ってから火つけてもらってもサプライズにはならないってことですよね。
うん、そうそう。だから、迎えに行ってから、なんかこう、なんかほら、ホテルのどっかでさ、時間を潰しといてもらうとかさ。
はい。
呼んで入ってきてもらう形にしないとさ、自分が出てっちゃダメだよね。
そうです。少なくとも、無人の状態で火を放置してはいけないんですよね。
もしくはやっぱ海兵隊員だからね。
お。
その、出て、留守の時に、特殊部隊のようにですね、部下が、到着前、ね、2分ぐらいで終わるようにセッティングするっていう。で、窓からいなくなるという。ミッションを与えないといけない、ね。
あの、ロープで降りてくやつをね。
そうそうそう。目標がホテルの部屋に向かっているぞ。
ああ。11月16日、朝日新聞。文書偽造、市の職員を免職。
うん。
公文書を偽造したなどとして、神戸市は15日、税務部の50代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。同日付で管理監督責任があるとして、課長も厳重注意となりました。
うん。
市によると職員は2022年から23年度に市税の滞納者に必要な通知書類を送らないなど不適切な事務処理をしていました。処理が遅れた際に決裁書類計26件に無断で課長と係長の印鑑を押して偽造していたということです。職員は市に対し事務処理の仕方がわからず自分はベテランで聞くのが恥ずかしいという気持ちがあった。処理できた形にすれば何とか乗り切れると思ったと説明しているということです。
うん、
今年4月、職員が別の部署に移動し、後任の職員が気づいたということです。
まあ、でもここはいいね。滞納してでも催促は来ないって。
なかなか来ない。うん、まあ、正式な書類が来ないんですよね。偽造の印鑑が押してあるんで。うん、なるほどね。だからその上の方に恥ずかしがり屋のベテランだけども、あんまりキャリアを積んでない人がいると。うん。仕事に慣れてない人がいると、なかなか税金を滞納できるってことですね。
いいですね。こういうね、自治体はね。いい
ですね。人手不足の自治体とかにはこういうことが起こりうるんですよね。
いやー、なんか、まあ、わかんね。ちょっとこう、処理が難しいのかな。
あ、
妙に複雑みたいな。
まあ税金ですからね、本来はできるだけ簡素にあるべきなんですけど、やっぱり複雑ですよね。
ここにこのハンコを押して、その後にこの誰々のハンコ、ここに押して、みたいな、ここじゃないんだ、みたいな
さ。ああ、まあいろいろありますよね、そういうのが。場合によっては、いやいや、それはその人じゃなくて、みたいなこともあるでしょうから。
ねえ、なんか。
っていうか、でもあれですよね。ベテランだから恥ずかしいって書いてますけど、
うん、
人に聞けないような環境を自分が構築してしまってる可能性はありますよね。
まあね。
俺は偉いんだぞみたいな格好してたら、今更聞けないみたいなこともあるでしょ？
ああ、確かに確かに。
ね、知らないから教えてくれよって言えない。
まあ、そうだろうね。
うん。
なんでですかね。やっぱりこう、じゃ逆に言うと、
うん、
ね、それ以外できることあったのかしらって感じもするよね。
ああ、そうね。
まあ、こう、初歩的なことができないんだからね。
そうですね。気心が許せる同僚がいないといけなかったでしょうね。
ねえ、まあ。まあ、ハンコもね、やっぱりちょっとこう、あれやってて欲しかったな。なんかあの、はい、消しゴムを掘って作ってたりしてたらちょっと、ね、さすがベテランだなって思うけどね。
偽造ね、ハンコごと。11月17日、テレビ朝日、アメリカクルーズ会社の提案が話題に、
うん、
AP 通信によると、アメリカ大統領選挙の結果に不満を持つ富裕層に向けて、フロリダ州のクルーズ会社が4年間の逃避行を提案しました。この会社は大統領選後に最大4年間クルーズ船で世界を旅して、140カ国以上、425以上の港を訪れるプログラムを発表。価格は1人当たり4年間でおよそ16万ドル、およそ2460万円からだということです。
うん、
1年のプランは現実逃避、2年のプランは中期の選択、3年のプランは家以外のどこでも、4年プランはスキップして前進と呼ばれています。発表してからは1日およそ100件、通常の8倍のリアクションがあるということです。このクルーズ船はビジネスセンターやトレーニングジム、スパや球技ができるコートなど長期間を過ごす環境も整っていて、最大600人が滞在できるということです。
なるほどね。
アメリカにいなきゃいい。
そうだね。
まああくまで富裕層向けですけどね。
いやーまあ、半分ね、なんだろうね、この。半分の人は支持していません。しかもその、絶対に嫌だみたいな票なわけでしょ、その半分っていうのは。そういう人にとっちゃ確かにもう国を捨てるっていう可能性はあるよね。
そうだね、うん。だって、なんかカナダとかいっぱい移り住んだ人がいたらしいからね、前回の時も。
そうね、
うん。
まあ、日本のさ、その首相とかと違ってかなりの権限ですからね、大統領は。
ああ、まあ、そうですね。日本で言うとむしろ県の知事とか首長に近いですけど、それが国レベルの権力ですからね。
うん、大統領ね、不礼みたいなの出せちゃうわけだから。
出せますよ。初日からいっぱい出すって言ってますよ、もう。
そうなっちゃうとやっぱね、逃げるっていうのは確かにこう結構現実的だよね。
そうね。その土地にいないっていう。
うん。
航海にいる。公の海にいれば、アメリカじゃないからっていう。
そうだね。
でも、4年間で2460万円でしょ？
うん。4
で割ると年間600万ちょいですよ。
お
だからまあ、収入の全部をそこにつぎ込んでもよければ、そこそこいけるんじゃないですか？
12 では、だ月50万円の家賃と生活費みたいなことだからね。
です。
まあ、そんなにバカ高いわけじゃないですよ、と。
ですよね。まあ、だからまあ、ちょっと、富裕層っていうか、まあ、中間以上のところで頑張ればなんとかなる。
そうなのかな。
そこまでしてでも、あいつの下にいたくないっていう。
需要があるんでしょうね、でも、ね。
あるかもしれないね。だもしかしたら日本でも、もうあの県知事、あの府知事、あの都知事の下にはいたくないっていう人は、ちょっと引っ越すみたいな。
県境をまたぐっていうね。
ああ、川を渡るみたいな。
日本だと一駅行けばね、県境をまたぐとかありますからね。
ああ、そうだね。
まあ、ありえない。不安ないね。できるよね。
タレコミいただきました。ゾンさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月17日、IT メディアニュース。AI おばあちゃん開発。
うん。
詐欺の電話にゆったりした優しい声で延々と応対し、相手の時間を浪費させる AI おばあちゃん、デイジー。イギリス通信キャリア大手の O2 は11月14日、電話詐欺対策の一環として、この生成 AI ボットを発表しました。デイジーは、高齢者から個人情報を聞き出して悪用しようとする詐欺師を消耗させるために、人間のような取り留めのないおしゃべりを続けるようになっています。
うん、
猫の話、編み物や家族の話などをゆっくりと話します。
うん、
やっと銀行口座を聞き出せそうになっても、何だったかしらね、などと時間を稼いで、最終的には嘘の口座番号を教えたりします。
うん、
詐欺師の言ったことを聞き取ってリアルタイムで対応します。高齢者の設定なので、レスポンスが遅くても、多少ずれた返答でも不審がられません。
確かに。
多数の詐欺師を一度に40分通話させ続けることにも成功したということです。O2 の調査によると、イギリス人の5人に1人が毎週詐欺を経験しているということです。
多いな。それはちょっと確かに対策がいるよね。
そうね、これイギリス人の5人に1人、うん、高齢者の5人の1人じゃないのかなと思うけど、まあそう書いてあるからね。
うん、
そうするとまあ日本よりもよっぽど多いでしょうね。
そうか。まあでもこれは正しい使い方だよね、AI の。
まあなんか昔あなたはそんなようなこと言ってましたからね。
言ってた記憶はありますか？ やっぱみんなちょっとね、これ翻訳されて聞かれてんのかなっていうぐらい、この番組で、そんなことは言いましたけども。はい、
非常に先見の明がある番組です。
先見の明。無責任な先見の明があるんでね、
この言いっぱなしですからね。
そう。
数打ち当たりますから。
そして後でそんなこと言ったっけみたいな。まあ今回は言ったのは若干覚えていますけども。
はい。
まあ、これ、ちょっとだからあれだよね、その、おとり操作的なものにもね、活用できるよね。
あ、そうだね。この場合は、長引かせて嘘を教えたりすることで回避してますけど、
うん。
逆に相手のことを聞き出すっていうことにも使えますよね。
そうそう。なんかね、どっかにこう、うまくおびき出させるっていうね。
ああ、そうだよね。うん、遠出はできないから、あそこまで来ていただけますかみたいな。うん。
で、ね、ちょっと信じさせるためにさ、画像とか動画もさ、うん、ディープフェイクでさ、ああ、本当にいるんだ、みたいなさ。
なら、向こうがやってくることは全部やり返してやればいいわけですよね。
そう。
最近ほら、ビデオ通話の相手になりすまして、すごい巨大な詐欺みたいなのが何件もあったりしますから、うん、それ全部やり返してやればいいんですよ。
そうなんだよね。うん、だからちょっとこう、あと多いのは、だから今あれでしょ、日本の場合はね、LINE ですよね。基本 LINE でなんかこういろいろ騙されちゃう人がいるから。
そうです
ね。これなんかあれだよね。そのおとり操作的にさ、自動ボットでさ、うん、うまくこう、一気に大量に対応できれば。ね、
うん。
まあ、長引かせつつ、どこかに誘導しつつみたいなさ。
はいはい、はい。
そういうプログラムで、ね、できそうだよね。
現実的に LINE のボットで、向こう側は AI が対応してるっていうものはもう無数にあるわけでね。
そうそうそう。
こっちだって AI 使えますよ。
ね。おばあちゃんボートね、できるよね。
できますよね。ただまあ日本の方が特殊なのはさ、
うん、
偽物の警官の格好して偽の警察手帳の画像を送ってくるみたいな。ならばそれは対応しにくいですよね。私はこういうものなんでっていう風に言ってくるんですよ。
確かにね。
うん、逮捕状の画像を送ってきたり。
ああ。
あと最近は逮捕状を投函してくるらしいですね。うん。不思議なこともあるもんですけど。なかなかそういうことされると AI で対応しきれないかもしれないね。
そうか、うん。まあでもなんかね、そういう意味ではこう、技術に対して技術ってのは正しいからね。
ですよね、うん。だからまあ、自分の代わりに AI が返事することを LINE が許可してくれれば、もうすぐにでも対応はできますよ。
一回 AI を挟むっていうね。
あ、そうだね。自分がすぐ返事しない。
そうすれば、その、例えば逮捕状の画像とかもさ、いや、これはフェイク画像ですね、と。
うん、ああ、見破ってくれるっていう。
見破ってくれる。
まあ、だから、アドバイザーみたいな AI がいればいいね。
そうそうそうそう。
うん。怪しそうな画像があったら、その画像をタップして長押しするとアドバイザー AI が判断してくれますみたいな。
そうそうそうそう。
うん、
ちょっと斜め45度を向かせてみましょうとかさ。顔が歪みますかみたいな。
ああ。ちょっともっといっぱい写真を送ってもらいましょうみたいなね。
そうそうそう。アドバイスする。
タレコミいただきました。ロクさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日。北海道ニュース UHB。 お母さんは生きていた。
ん？
北海道釧路海上保安部は11月15日、不正に休暇を取得して正当な理由なく職場に出勤しなかったとして20代の男性職員を減給1ヶ月20分の1の懲戒処分にしたと発表しました。
ん？
職員は10月1日から5日までお母さんが亡くなった実家に行くとして忌引のため特別休暇を取得。しかし、7日になっても職員が出勤しないことから、職員に連絡しましたが応じず、心配した上司が職員の実家に連絡したところ、亡くなったはずの母親が電話に出たため、虚偽の申告と発覚しました。
うん、
職員は実家には戻っておらず、道外の知人宅に滞在していて、調べに対し、職場から逃げたかった。担当職務が自分に向いていなくて悩んでいた、などと不正を認めたということです。
うん、
処分の後、職員は辞職した、ということです。
なるほどね。
子供か。
まあ、お母さんを殺すことね、ちょっとそれ、もうちょっと違うね。あれは、なかったのかな。
まあ、だから、それほど深刻ですよね。
まあ、そうだよね、う
ん。おばあちゃんとか、そういうちょっと遠い、ありそうだなっていうところじゃない。
もうそれは全部使っちゃったんでしょ、多分。
ああ。
ここまでに。
もう悩み悩み抜いてるってことですよね、
それは。
うん、まあ、それは辞職してよかったのかもしれないね。
いや、向いてないんだよ、多分ね。
そうだね。
しょうがない、それは、
ね。しょうがない。うん。まあ、いい上司なんだけどね。お母さんとこまでわざわざ連絡してくれる。
そうね。うん。
息子さん大丈夫ですかっていう。
そうね、そうそう。
ね、純粋に心配してると思いますよ。
そう。もしかしたらそういうとこは合わなかったのかもしれない。
ほっといてくれよ。
そうそうそう。学校長なんだと。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、RKB 毎日放送。酒気帯び運転、男を逮捕。
うん。
18日の午前、福岡県で酒を飲んで軽トラックを運転した後して、58歳の男が現行犯逮捕されました。パトロール中の警察が、運転する男の顔が著しく赤いことに気づいて停止を求めたということです。男の呼気を調べたところ、基準値の2倍近いアルコールが検出されたため、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。容疑者は、取り調べに対し、前の日の晩に発泡酒を飲み、午後10時以降酒は飲んでいないので、私の体の中にお酒は残っていないと思っていたので、飲酒運転をした認識はありませんと話し、容疑を否認しているということです。
まあ、
前の日の10時以降に飲んでない。で、午前中に、著しく顔が赤い。
著しく酒に弱いのかもしれないから、
ね。そうだね。顔にすごい出るタイプ。わかんないよ。その本人、酒は強いけど顔に出るだけかもしれない。だから酔ってる認識はないわけじゃないですか。
そうか、そうか、そうか。
うん。だけど、もう顔は日本猿のように赤い。
そこまで明らかってすごいよね。
自分でもこれまでの人生で気づかなかったのかなと思いますけどね。
まあ、ねえ。すぐ顔が赤くなる人いるけど。
いますからね。お友達とかと飲みに行った時に、お前すごいなって言われなかったのか。
まあ、次の日の午前中まで赤い人っていないよね、でもね。
すごいよね。だから、まあ、午前中ですから、まあ12時まで。少なくとも12時間は赤いんですよね。
そんな日だ。いや、ちょっと、どういうぐらい赤いのかあれですけど。
ね、
まあ、あとは発泡酒を10時以降飲んでないって言うけど、その前にどんだけ飲んでるかですけどね。
ああ、まあそうね。発泡酒1本で済んだとは言ってないし。
ねえ。
もっと言うと、それ以降飲んでないっていうのも嘘な可能性はあるからね。
まあ、そうね。
うん。食前に飲んでるだろうっていうこともあり得る。
発泡酒は飲んでませんっていう、
ね。ああ、第3のビールですみたいな。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、中京テレビニュース。女性の胸を触るわいせつ行為、男を懲戒処分。
うん。
陸上自衛隊に所属する37歳の二等陸尉の男性職員が、女性の胸を触るなどのわいせつな行為をしたなどとして、18日付で停職6ヶ月の懲戒処分を受けました。陸上自衛隊によると、男性隊員はおととし6月、愛知県で女性の胸を触るなどのわいせつな行為をしたということです。隊員は聞き取りに対し事実を認めているということです。また男性隊員は去年1月、許可なく職務を離れ、約9時間行方がわからない状態になっていました。自衛隊の聞き取りに対し、わいせつ事案の食材の意識から市内の清掃活動をしようと思い、無断で外出をしたなどと話しているということです。自主的に。
いや、それは休みの日とかにやればいいのでは？
そうだね。仕事ほっぽり出してやっていいことではないね。
うん、どっちが重要かっていうのはちょっとよくわかりませんけどね。
わかんない。一昨年の6月にわいせつ行為。で、去年の1月に9時間自主清掃。
うん。
間になんかあるよね。そろそろ処分されるぞみたいな話があると思うんですよね。
ああ、マイナスに対してはプラスで何とかしようと。
ああ、そうね。上司のおめこぼしを期待してっていう。
うん。
うん、ダメですよね。6ヶ月の停職っていうのはちょっとおかしいと思います
よ。ちょっとこれ、いろいろわからないものが多いですよね。
謎が多いですよね。
詳細がね。
まあ、自衛隊もね、人が足んなくてなるべく辞めさせたくないのかもしれませんけども。
ちょっとね、これは。まあでも、そんな行方、軍隊で行方不明になる奴がいるってのは危ないですからね。
ああ、まあそうだね。それは軍隊自体の存続にちょっとハテナマークがつく、ね。
いやそうそう、規律っていうものがないとね、大変ですからね。
最近なんか取り上げる数多い気もするしね。
そうだね。
まあまあ大変ですよ。少子高齢化で軍隊のなり手もない。
そうなんだよね。それは大変。ねえ。
そんな中、自主清掃でなんとかなると思ってる奴がいる。
自主清掃。
だまあ休み全部潰してボランティアしてるとこだったらば、多少は反省してるっていうふうに認められるかもしれない。
仕事をサボってたらすごいよな。
仕事サボってそれで許されるという神経がもうダメですよね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、朝日新聞。 バス車内で用を足す。徳島市営バスの車内で8日の朝、60代の男性運転手が商用を足していたことが分かりました。市の交通局などによると、8日の朝、バスの運転手が出発前の車内の乗り口の付近で商用を足し、雑巾で床を清掃しているのをバス停で待っていた乗客が目撃。後日、乗客から市の交通局に苦情の電話があり、運転手に聞き取りをしたところ、バス停近くのフェリー乗り場のトイレが、この時間帯は清掃中で使えないと思い、我慢できず車内で用を足したと認めたということです。通常 CA バスの運転手は乗務前にバスの営業所や駅のトイレなどを使うようにしているということです。市交通局は今後の対応を検討しているということです。
まあ、
どうしても我慢できなかったんでしょうね。
まあね、ちょっとこうねえ、まあ確かにちょっとそんなにいろんなとこにトイレはないんでしょうけど、またちょっとこぼしてるのがまたね。
何らかの入れ物に入りきってないんでしょうかね。またこの、もともとこの停車場所がフェリー乗り場の前なんですよね。非常に広い駐車場のど真ん中みたいなところにバス停があるんですよ。
はいはいはい。
だから、ちょっと立ちションっていう雑木林みたいなものが遠い。ですよね。写真なんかを見る限りは。入り口の植え込みぐらいしかないんですよ。厳しいかなとは思うんだけど、本当はそのバス停のすぐ後ろに、建物があるんですよ。フェリー乗り場が。本当はそこで知ってたんだろうけども、その日は清掃中で使えないはずだと思ってたんだ。本当かどうかはわからないけどね。
まあ、そういう事情だとね、さすがに生理現象はどうしたらいいんだってなるからね。
なるから、交通局は今後の対応を検討している。
だからやっぱりもうちょっとその、緊急用の、ペットボトルとか大きめのやつを用意しておくっていう。
携帯トイレじゃないんだ。
大五郎みたいなやつなら大丈夫だろうと。
入り口もでかいし。
そうそうそうそうそ
う。緊急災害用に客の分も含めて携帯トイレを複数用意するのがまともな提案だと思いますけども。大五郎なら4リットル入るしっていうことでね。
っていう方が、まあ、現実には即してますよね、だって。
まあね。まあ、運転手さんがおむつして乗るわけにもいかないですから。
そうそうそう。見えなきゃいいんでしょうから。基本的にそのなんか、出しちゃったっていうつむりとは違うと思うんで。
ああ、なるほどね。露出ではないからね。
そうそうそうそ
う。じゃあまあ、市民とかでもいいけども。
まあね、そうそうそう。
あとはほら、バスってさ、内側からアクセスできないけどさ、外側にたくさん荷物入れる場所あるじゃないですか。
もう、はいはい。
タイヤとタイヤの間みたいな。
まあ、はいはい。
お腹のところにいっぱい実は荷物入るよね。ああいうとこにちっちゃいトイレがあるとか。
タチションっぽいけどタチションじゃないんだ。
タチションではないね。
それはいいね。
あそこにおまるを入れとくとかでもいいんだよね。
まあ、最悪あれかな。ガソリンタンクに入れちゃうっていうね、
そんな。ハイブリッドって形で。
エコですね、これは。ってね。
次世代燃料電池ですって形で。
緊急時はなんと、尿で走りますっていう。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月19日、オディティセントラル。家の下から動物の鳴き声。
ん？
ロサンゼルス、エルセレーナ地区に住む93歳の女性は、ここ数週間、自宅の地下から聞こえ始めていた奇妙な音が動物によるものではなく、そこに住み着いた男のものであることに気づき、衝撃を受けています。この女性とその家族はいつも夜中に家の下から奇妙な音が聞こえていたので、犬か野生の動物が地下室を通り抜けるときに聞こえるものだろうと思っていましたが、その音が特に大きくなり、自分たちがその場所を歩くのに反応して聞こえるようになったと言います。何かがおかしいと疑い、警察に通報したところ、家の下にかなり長い間住んでいたと思われる裸の男を発見しました。彼は出てくるのを嫌がり、連れ出すのはかなり大変な様子でした。警察は何時間もかけて彼を説得、警察犬で威嚇しようとしましたが、結局は催涙ガスで強制退去させることになったということです。裸の男は27歳と確認され、過去6ヶ月間この家の下に住んでいた疑いがあるということです。勝手に住んでた。
っていうか、そんなに、ちゃんとした地下室というか。
あ、地下室っていうか、地下なんですよね。
おー。あ、でも通り抜けるときにとか言ってるからね、なんかね。
そう。
おー。まあ、部屋じゃないんだ。
英語で言うと、クロールスペースって書いてあるんですよね。
あ、 はいはい。いわゆる点検とかで行けるような。
そうそうそう。
軒下ね。はいはいはい。
軒下っていうのかな？クロール。うん。訳すとなんだ？ゆっくり進む。はっていくみたいな意味ですね。
はっていくですね。だから、その、ほふく前進で言えばね、進めるような。
そう。そういうスペースがある。
軒下だね。
そこに、はい。裸の男が6ヶ月住んでいた。
すごいね。
まあ、ロサンゼルス、早めに見つかってよかったんじゃないですか？
いやー、生きていけてたんだね。
ねえ、まあ夏の間は平気だったでしょ。
いやー、まあ食べるのとかは何だったんだろうね。他で食べて、ここが寝るところだったのか。
どうなんだろう。四六時中裸だったとしたらそうは考えられないよね。
ちょっとこれは不思議だね。
不思議ですよね。たまに誰も住んでないと思われてた空き家のアパートに住んでる人とかってのは見つかったりしますけどね。
だけど、今回はね、そしてなんか声が聞こえるって何なんだってこと
ですね。そうなんですよ。住民がその空白地帯の上を歩くと、なんかノックみたいな音がすると。
助けてくれなのかって思ったらそうでもないんだね。出てきたくねえとか言って。
自分の意思ではなかった可能性もあるよね。
まあ、本当はそう思っちゃうけど、でも最後は出てきたくねえっていうのもね。
そうですね。よくわかんない。警察犬をけしかけられても出てこなかった。
まあ。ちょっと、あれなのかな？なんかこう、
はい、
最初はちょっと雨宿り的な。なんだけど、快適だなと。だいぶ。
こっから家に帰るよりもここの方が快適だ。
場合によっちゃちょっとなんか上野の食べ物とか食べてたんじゃないのって気がするよね。
ああ、そうね。家の人が留守の間には忍び込んでいた。
可能性あるよね。
あるね。日本でもそんな事件ありましたもんね。屋根裏に住んでるとか。
そう。まあ、案外、こう、空白地帯ってあるんだな、と思って。都会には。
ほら、アメリカの家だから、ちょっとなんていうか、基礎がすごいガッチリしてるとかじゃないじゃない。
そうだね。
なんか、地面の上にドカンと立ってるとかさ。
いや、入れちゃうんだろうね。
入れちゃうんですよね。
だって動物が通過するっつうから、普通に通過してる動物もいたわけだ
ね。ああ、そうだね。別にそれは珍しくはないからね。
なるほど。
うん、
ねえ、どこから来たのかっていうの
が。ああ、そうね。少なくとも27歳なんで、ここで生まれたわけではないだろうね。
まあ、でも、地中から出てきたとかね。まさかの地底人っていうね。
ああ。11月19日、FBS 福岡放送。75歳の男、ストーカー容疑。元交際相手の88歳の女性の自宅に押しかけるなどストーカー行為をしたとして75歳の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。警察によると容疑者は今月14日、88歳の女性の自宅に押しかけてあなたのことが忘れられないという内容が書かれたメモ紙と女性用の下着2枚、男性用の下着を3枚、セーター1着が入った袋を玄関前に置いた疑いが持たれています。容疑者はこの女性に付きまとったなどとして去年12月に禁止命令が出されていましたが、今年6月、牛肉や寿司とともに毎日あなたのことを思っています、好きですと書かれたメモを置いたとしてストーカー規制法違反の疑いで逮捕され執行猶予中でした。容疑者と女性は30年以上前に交際していたということですが、一昨年頃から思い出して会いたくなったなどの理由で容疑者のストーカー行為が始まったということです。警察の調べに対し行為があったと容疑を認めているということです。
すごいね。
行為は盲目ですね。
まだまだ元気だね。
75歳。
なんかあれだよね、これ一周、はい、30年間分のなんか記憶が戻っちゃったみたいな、なんかなんていうの、戻った、なんか遡ったんじゃないかっていう。
まあ、ある種の認知的な問題があった可能性は否定できないよね。
ちょっとね、30年の時が経ってますからね。
また逮捕されたきっかけがあれですよね。
うん。
毎日あなたのことを思っていますと書かれたメモと牛肉、寿司を置いたとしてストーカー規制法違反の疑いで逮捕されている。生物ですよね。
生物は良くないね。特に寿司は良くないね。
ああ、足が早いからね、うん。牛肉は熟成するかもしれないけども。
そして今回もちょっとメッセージ性があるよね。
今回はね、女性用の下着2枚、男性用の下着を3枚、セーター1着とともに手紙を送った。
これは。
で、一緒に暮らそうってことですよね。
これだけあれば十分だと。
全部同じタンスに入れてくれっていう。
まあ、これこまで行くとね、パンツとセーターでだいぶ変態なんだけど、まあいいのかっていう、ね。
ズボンがないね。
ないよね。いらないじゃないかと。ズボンなんかと。
そう、二人で一枚のセーターに入ろう。
そういうことなのかな。
まあね、これがまあ、例えばその、30年ぶりに再会して、あれよあれよと、またくっつくことになりましたみたいな話だったらば、まあ、なんか、ラジオに投稿でもすればいいんじゃないのと思いますけど、ちょっとこれはいただけませんね。
だから、突如30年間を経て、現れたってことでしょ。
あ、そうか。まあ、ずっと同じとこに住んでたとは書いてないけどね。
ねえ、逆に言うと何だったんだ、この30年間までね。
探し求めてたのかな。
ああ。なかなかね、そう、途絶えちゃうことってあるけれども、今は SNS 時代ですよと。
ああ。ああ、ダメだ。それはもう弁解の余地がないね。
インスタでね、たまたまっていう。
写っている写真の太陽の角度から方角を推定してっていう。
筋金入りだねっていうね。
タレコミいただきました。ロックさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月19日、AFPBB、タイ、猿が脱走。
うん、
タイで捕獲して囲いの中に入れていた猿約200匹が逃げ出して、警官らが警察署内に逆に立てこもる事態が起きました。タイ中部ロッブリー県では猿の群れが急激に拡大し、攻撃性も増して住民たちが悩まされ続けてきました。当局は猿を捕獲し、囲いに収容するなどして問題に対処しています。しかし16日、収容していた猿約200匹が脱走。一部が警察署内に侵入しようとしました。警察署長は18日、AFP の取材に対し、食べ物を狙って侵入しないよう、ドアや窓を閉める必要があったと説明。警察の文書など、署内にあった重要な物品が破壊される恐れもあったと述べています。タイは仏教国ですが、ヒンズー教の猿の神、ハヌマーンの信仰により、猿が大切に扱われているということです。
まあ、なるほど。
ちなみに別の報道によるとですね、
うん、
逃げ出した猿のうち152匹は元の囲いの中に戻されまして、中には自ら戻ってきた猿もいたということですね。
おー。
というわけで、まだ50匹ぐらいは行方不明。
うん、元は野生なんでしょうから、だから降りてきちゃったってことでしょ、その山をね。
そうですね。
うん、
なんつうのか、奈良の鹿みたいなもんですよ
ね。なるほどね。
うん、
まあでもこれは、まあ、こうなるとでもね、ちょっとこう、
はい、
警察でいいのかって気がするよね、やっぱ捕まるのはね。
そうだね。だから、どこの国も似たような問題に最近直面してますよね。日本の北海道の熊みたいなもんです
よ。ああ、そうかそうか。
うん、その、領有会が頼りにならないなら、じゃあ次はどこをやるんだ、警官かっていうさ。
まあね、そう、そういう、やっぱちょっとそこは、ちょっとこう、ベアグリルスみたいな、こう、ちょっとね、
そう
サバイバルの達人みたいな。
ああ、ベアグリルス来ると食べちゃう可能性があるから。
最終的には食べますけどね。
それはまずいんですよ。うん、神様の使いですから。
そうか。
ね、
そうか。
だからまあ、きちんと捕まえるプロであるとか。
そうね。だからに、日本、まあ日光の猿なんとかの、いいんじゃないですか。日光猿軍団の。
あ、
ね。
猿を回す人たちを。
まああの人たちを派遣するっていう、
ね。回しきれないよっていう。しょうがないんですよ。だからこれは本当に奈良の鹿と似てて、うん、観光とかの目的と宗教的な伝統で、猿に食べ物を与えるっていう行事があるんですよ。
なあ。
で、結果、この町を猿が占拠してしまったと。
それは来ちゃうよね。
そういうことで、だから本当に鹿に鹿せんべいあげてたら、鹿が溜まるようになったみたいな。
なるほど。
全く似てるんですよね。
そうか。
だまあ、猿と鹿だと、やっぱ猿の方がだいぶ人間にとっては危ない可能性が高い。
まあ、知能もあるしね。
そうなんですよ。でもね、神様の使いだからさ、うん、あんまり手荒いこともできないからどうしようっていうことですよ。
だからあれだよね、その、なんでしょう、餌をあげるイベントとかさ、
はい、
そういうのは全部山の中でやるっていうね。
ああ、そうだ、街の中でやるなよってことですね、うん、少なくとも。
なんか、その森の中みたいなところを一大観光スポットにしてさ。
うん、ああ、こっちから行くっていう形で、ね。
そういうことにした方がいいね。
サファリパーク方式。
そう。それしかないでしょ
う。そうだね。タレコミいただきました。次亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月19日、中央日報、航空機からハムスターが脱出。
ん
?17 日、イギリスデイリーメールなどの外信は現地メディアを引用して、12日、ポルトガルの航空会社 TAP ポルトガル航空のエアバス320航空機の貨物室からハムスターが脱出する騒ぎがあったと報じました。報道によると、この航空機はリスボンを出発し、ポンタ・デルガダに向かっていました。 貨物室にはハムスターだけでなく、イタチや鳥などペット売り場に向かう手荷物が積まれていました。ポンタ・デルガタに到着した後、手荷物処理の担当者が飛行機から荷物を下ろします。この過程で動物たちが含まれていたケージが損傷したことを発見し、ハムスター132匹が貨物室を歩き回っているところが目撃されました。航空会社や空港関係者は、乗客が全員降りた後、消えたハムスターを探すため捜索を開始。捜索のために該当航空機は再びリスボンに戻れないまま5日間運航が停止されていたことが分かりました。
お、
報道によるとハムスターのほとんどは見つかりましたが、まだ16匹が見つかっていないということです。
は
あ、ハムスターはやっぱネズミですからちょっと怖いですね。
そんなん飛行機の配線とかかじっちゃうでしょ。
ねえ残り16匹ちょっと困りますね。
こう、まあ見なかったことにと。元から少なかったんじゃないのかって。
ああ。手荷物を数え間違えてるんじゃないかな。出発進行っていう。
こういうやっぱり無責任な声が欲しいところ。
そう、だから余圧されてないところにいることを祈るしかないんですよね。生き残っちゃうとまずいから。
これ、どういうこと？手荷物だったってこと？
そうです。ペットとして輸送してるんで、ちゃんと生き残ってもらわなきゃ困るわけですよ。
でもさ、それ、これはダメですよ、と。てか、ゲージがぶっ壊れるようなのに乗せちゃダメだもんだってね。
そう。まあ、仕方ないけどね。その、何らかの理由で、いきなり予想してなかった壊れ方をすることはあるじゃない？
まあ、そう。だけど、もうちょっと。とこうあるでしょうよと。
そうね。二重三重の対策が本当は必要なんだけども、
うん、
まあちょっと壊れてしまったと。
まあしょうがないか。
でまあ132匹逃げて、まあ、ほとんどは捕まったけども、あと16匹見つかっていない。
よく捕まえたもんだね。
ねえ、だからまあ飛行機をとりあえず止めて5日間どこにも行かせないで探したわけですよね。もしかしたらもう飛行機の中にいない可能性もある。
いやー、降りてだって開けたわけでしょ、誰かが。その開けてやべえってなって探してんだから、もうその間にいないよね、全然。
それを祈りたいですよ。もう乗ってないと信じて。
いやー、ちょっとこればっかりは嫌だな、次乗るの。その飛行機はちょっと。
ちょっとね。
うん。
メーデーに乗っちゃうかもしんないもんね。うん、衝撃の瞬間ってことで、ナショナルジオグラフィックで放映されてしまう可能性がある。なんとその時、チューっていう、ショッキングの映像が流れましたねっていう。
そうだよね。やっぱなんかちょっとこう、乗せていいものと悪いもののね、なんかね、基準みたいなものが。
まあ、どれぐらい厳重にするかですよね。
そうだね。
例えばその猛獣の類とかは厳重だったりすると思うんですよ。
もう全然すごい壊れないようにしなきゃね、いけないから。
だけど鳥とかイタチ、そしてハムスター、こんなもんはこんなカゴでいいだろうみたいな。
なるほど。
そういう認識があったのかもしれないよ。
まあちょっとな、ハムスターを空輸するってすごいことだよね。
あ、そうですね。なんか特殊なんですかね。
もしかしたら貴重なやつとかね。
ああ、そうだね。ポルトガルにしかいない。
もしくは、ちょっとね、実験ですごい薬品を打ったやつって可能性があるとね。完全にバイオハザードって。
発想元がアンブレラ社っていう可能性がね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、毎日新聞。家電大量万引き、男を逮捕。
うん。
家電量販店で万引きをしたとして警視庁捜査参加は20日、容疑者61歳を窃盗容疑で逮捕したと発表しました。警視庁は窃盗罪の控訴時効7年が成立した事件を含め、約20年前から容疑者が計約4億円分の家電の万引きを繰り返した可能性があると見ています。逮捕容疑は7月3日の午前11時50分頃に千葉県の家電量販店で充電ラジオや火災警報器など75点、販売価格計約21万7千円を盗んだとしています。
うん。
調べに対し今は何も話せないと供述しているということです。警視庁によると容疑者は東京、埼玉、千葉の3都県の家電量販店で客が少ない開店直後の時間帯を狙って来店し万引きを繰り返していたと見られています。
うん。
万引きした家電は千葉県にある同じ古物買取店で売却していたとされています。店の記録によると容疑者は今年1月から6月に約80回来店し、ワイヤレスマウスや電動ひげ剃りといった家電など約800点を計約300万円で買い取らせていたということです。
グルじゃねえかって。
同じ業者ね。うん。あんな人だったと思いませんでしたよっていうことですかね。
いやー、これ箱なしとかなんだもんね、だってね、多分。
どうなんだろうね。展示品とは書いてないから、まあ箱入りだった可能性はありますよ。
ああ、そうか。万引きってできんのかね、ああいうところで ね。
まあ、どうやって隠したのかは知りませんけども、あんまでかいやつじゃないんじゃないですか。
うまいよね、やっぱりね。あ、その、人が、だって、火災報知器とかだからね。
そうだね。今回見つかったのは、充電ラジオ、火災報知器、ワイヤレスマウス、電動髭剃りっていうことで、まあ、大きめのトートバッグには入りそうですよね。
全部、一瞬で取れそうっていう、そういう形状ですね。引っかかりもないし。
そうだね。
ポケットにも入れやすいっていう。
まあ、A4 の段ボール箱ぐらいだったら入りそうだな。
これちょっとやっぱりプロって感じがするな。
でもそれで、とはいえ、4億円ですよ。
いや、だからさ。
すごいね。
あれだね。アマチュアは iPhone とか狙うんだと。は
い、ああ、なるほど。
火災報知器はあんまりみんなさ、注意しないもんね。
う
ん、
そう。まあ、少なくとも店員が随時張り付いてはいないだろうね。
あそこは手薄だよ。
手薄ですよ。テレビのとことかには必ずメーカーの人とかがいるけども。
あとラジオでしょ、だって。
ラジオのとこもね、呼ばないと店員さんいないよね。
これはなんかなんていうの、申し訳程度に置いてあるところだからね、あのコーナーはね。
ああ、まあまあまあ、メインの売り物じゃないよね。
ないよね。
うん。うん、
だから多分棚卸しとかも緩いんじゃないかなって。
棚卸しの時には毎年気づいてはいたけども。
遅いよね。うん、うん。
うん。犯行を現行犯逮捕はできなかったわけですよ。
まあね。やっぱり、やっぱそうなんだよね。なんか、一個で高いものって言うと、それはやっぱり警備もあるし、そうじゃないんだよ。だって、ワイヤレスマウスとかも、やっぱり、微妙な値段だからね。
まあ、だいたい1万円ぐらいですよね。高くても。数うち当たってる。だから多分、電源タップとか言ってるんじゃないですか。
そういうやつね。
うん。
これちょっとやっぱりでも、
あと、テプラとか。うん、
あれだね。手堅い需要があるやつだね。
そうだね。ないと困るけど、そんなにしょっちゅう買いに行くもんじゃないなっていう。
今のところ全部オフィス需要だからね。盗んでるやつ。手堅いね、多分ね。
そうだね。うん、その買い取った方としても売る先があるっていう。
そうそう。売りやすいって。
やっぱこの古物商にも捜査の手を伸ばすべきではないかな。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日大阪午後4時頃、自転車に乗った男が小学生の児童に対し、宇宙人が人間を作ったなどと声をかけてくるという事案が発生したということです。
ああ
、
親切。
そうね、
うん、
想像論に対抗するやつですよ。うん、
これはまたあれだよね、そういう、はい、キリスト教原理主義の人と揉めるよね、だってね。
ああ、そう、うん。宇宙人が神様だったとしたら揉めないんですけど。
そこはどうだろうね。
あんなに全知全能の素晴らしい神様なんだから、地球人のはずがないっていう説もなくはないですよ、
ね。ああ、そこでうまく意気投合ってこともあるんですよ。まあ、神の国って言っているのはね、あの惑星という意味であると言えば。
そうですよね、
うん。うん。
地球とは限らないですよ。
そうか。
別の銀河から来てるかもしれない。
じゃああれだね。もう二人で進化論をぶっ潰そうみたいになっちゃう。
猿から進化したはずがないっていう。11月25日、兵庫県、午後3時頃、徒歩で通行中の小学生に対して、車で近づいてきた男が、手を拳銃の形にして小学生に向けた上で、バンバンと言った後、変な顔をしてから立ち去ったということです。
あー、だから反応がなかったことに対して不満ってこと。
あー。そうね。まあ、兵庫県ですから、一応関西弁を使う範囲の中の人間としては。
ねえ。
うん、
まあ、どこまで通用するかっての大阪からこう歩いて試してんじゃないんですか。
ああ、そう。それだからナイトスクープとかで試してもらうべきものですよね。うん。大阪から兵庫にどんどん向かっていくと対応してくれる人が減っていくはずだっていう。
ここが、ここの まあね、境なのかをやったら案外近いじゃないかと。
ああ、そうね。
もうちょっといけると思ったのと。
もう大阪出ちゃうとダメだったっていうことですよね。
高く止まってんじゃないよみたいなことは。
ああ、それもそうですよね。大阪のおばちゃんは兵庫県のおばちゃんに憧れてる説あるじゃないですか。
ああ、説ね。うん、
ね、育ちがいいみたいな。
はいはいはい。
うん、やっぱり兵庫県では通じないんですよ。
で、変な顔していると。
変な顔している。だから、おじさんは大阪から来てる。
うん。
でしょうね。
もうちょっと行ってほしかったと。記録5キロじゃないかと。
ああ。11月26日、福岡県警柳川署は26日、個人宅の固定電話に25日、高校の同窓会を名乗る女から電話があり、当時の担任の先生にお礼として2万円をお願いしますとお金を要求される不審電話事案が発生したとして防犯メールで警戒を呼びかけたということです。
一人2万円なの？
ああ。
随分ですね。
どういう意味で言ってんのかよくわかんないんですよね。
詐欺なのかそうじゃないのか、ただの不審者なのかわかんないね。
まあだから、電話をかけてきた側が、まあ、幹事。
幹事ね。
で、この個人宅がその高校の同窓会ってことですかね。
うん、で、うん、
で、まあ、あの担任の先生にお礼として2万円を集めてるっていうふうに、電話をしてきたっていうことなのかな、
はいはいはい、そうなんじゃない
珍しい詐欺ですよね。
同窓会詐欺。
同窓会詐欺。まあもう覚えてないだろうみたいなね。
確かにうっすらとした記憶だから。
そうね。
騙されてもおかしくないね。
ね、高校の同窓会を名乗る女ですから。
ね、幹事のなんとかですって言って、ああ、いたかもしんないなってなる、ね。
ああ、同じクラスじゃなかったかもなみたいな。
ああ、多分あの子は特進コースかなみたいなね。ああ、
やっぱ優秀な子が幹事やってるのよねみたいな。うん。まあそれであれよあれよと2万円を振り込んでしまう。
そうそうそう。
っていうことですかね。
何や先生のね、名前も忘れちゃってたりするかもしんないしね。
ねえ、それなのに2万円を出すっていう。
そうか、そうか。いや、残るはあなただけですみたいに言われて。
みんな払ってます。11月26日、茨城県午後4時30分頃。公園で遊んでいた児童らが自転車に乗った見知らぬ男からワッペンを買わないかなどと声をかけられる事案があったということです。
ワッペン。
ワッペンね。
どんなワッペンなんですかね。
ワッペン。子供が欲しがるワッペン。
あれじゃない？なんかこう、はい、軍の勲章みたいなワッペンじゃない？
ああ。胸元にいっぱいついてるやつみたいな。
いっぱいつけれるようになったら子供はちょっと欲しくなるかもしれない。
欲しいかね。最近の子供はワッペンつけてるんですかね。
ワッペンは見ないよ。
見ないよね。なんか、野球チームみたいなロゴマークみたいなのあったじゃないですか。
昔ね。
昔はあったけど、最近はあんのかな？ピカチュウとかさ。
ワッペンではない気がする。
チーカワとかないのかな、最近。
シールでしょ？ワッペンはちょっと、だって、洋服だもんね。
まあ、アイロンで圧着できるやつ。
ああいうやつか。
ならあるかもしんないよ。
いるかって言われてもね。
物によるとしか言いようがないかな。
うん、なんでおじさんからワッペンをってなっちゃうよね。
ワッペン配りおじさん、登場。11月26日、岡山県、午後4時45分頃。路上で小学生児童が下校途中、男からスマートフォンを向けられて、大丈夫ですと言ってほしいなどと声をかけられたということです。
お前が言ってほしい。
大丈夫コレクターですよね。
ああ。
いろんな子供に大丈夫です。大丈夫ですって言ってほしい。
ああ。それを聞きながら私は寝るんだと。
ああ。そうね。自己肯定感が上がるんでしょうね。うん、俺は大丈夫だ、大丈夫だって思い込んでいきたい。なぜならいろんな子が言ってくれてるから。
やっぱり子供のこのね、やっぱりイノセントな力が欲しいんだと。
ああ、そうね、うん。うん。根拠なくていい。
そうだね。
うん。とにかく大丈夫だってい
う。これすごいな。
わかんない。でも、もしかしたらすごいたくさん集めたら売れるかもよ、これ。
いや、コラージュ的になるよね。
ねえ。
いや、だからなんかちょっとさ。
うん。
ちゃんとしてやってくれればね、まだね。
ああ、そうね。
ミュージックビデオ作ってんのかなと思う。
サビが大丈夫ですっていうことで。
そう。うん、でもな、
だからまあ、もしこういう人がいっぱいいるんだったらば、子役のタレントさんとかが所属している事務所とかに発注すれば。
発注になっちゃうからね。
もう、100人以上の子供が大丈夫ですって言ってくれるっていう CD を売れるんじゃないですか。
でもちょっとやっぱ不自然なんだと。
う
ん、
そうか。
芝居がかってるんだよと。そうじゃないんだと。
ああ。そうね。
ね、みんなのこう、本当の子供のやっぱ声を集めなきゃダメなんだと。
ああ、そうね、うん。小学校終わって帰り道っぽいやつが欲しい。
そうそうそうそう。うん、まあでもちょっとね。
まあだから何があったかってことですよ。
うん、そうだね。
うん。大丈夫じゃないんでしょうね、今。
こういう、でも本当はね、なんかこう、大丈夫、こういうなんでしょう。ツール、はい、アプリなんか売れそうだよね。
ああ、それこそ AI 使って生成 AI で子供の声っぽいのをいっぱい作る。
いや、顔だって作れちゃうもんなんでね。
あ、そうだよね。
ディープフェイク。
存在しない子供が大丈夫だっていうすごい言ってくれるっていう。ものすごい空虚な。
空虚な。
そういうコンテンツが発生するってことですよね。
いやー、もうなんか本当にこう世も末っていう気がしてきたんだな、なんか。SF だ。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱり AI おばあちゃんかな。
ああ、イギリスのね。
そうね、なんかこうロボばあちゃんみたいなのってやっぱ昔から憧れるじゃない。
ああ、コンピューターおばあちゃんから始まり。
そう。
うん。
まあ、ロボじいちゃんもいたけどもと。なんだっけ、サイボーグじい
ちゃ
んって。
サイボーグじいちゃん、じいもいましたけどもね。
いましたけど。
はい。
やっぱこれからってその、AI と、ある意味パワードスーツで、年齢の壁を超えに行くっていうことが、
あ、
できかね、か、でき始めてんなって思うんだよね。
そうだね。もうその元年に達しつつあるね。
ねえ、物覚えとかのところはもういいんだと。AI がやってくれるから。
もう外部記憶だと。
そう。検索早ければ問題ない。確かにそうだし、ね、うん、ハワードスーツとか出ちゃうと。
そうだね。
もう、これ、ちょっとだから年齢の概念変わってくるなと。
そうだね。だから、肉体の区引きを離れつつある。
そうだね。
培養液おばあちゃんですよね。うん。脳みそが緑の液体に浮かんでいるおばあちゃん。
いや、本当になんかね、なんだろう、こう、肉体と精神が離れていく感覚が。
ねえ。まあ、おばあちゃんに限った話じゃないけどね。
うん。いや、でも、どうなんですかね、その、まあそこまでね、まず行かないとしても、今もうこうやって、なんかこう、はい、まあ騙す方も AI、騙されないようにする防御も AI みたいになってきてますよね。
はいはい。
人間はぼーっと見てればいいんですかっていう。AI 対 AI のなんかバトルがなんかすごいことになって、みたいな。
ああ。そうですね。そうなると、賢い AI が勝って、賢くなかった方が負けるみたいな。
ねえ。その間、うん、人間は、こう、暇になんかやってればいいんですかみたいな。世界っていう。
結果を見守っているっていう形。
なんかそうなってくると、人間は、ただいるだけになっていくんだなと。
何か別のことをしている間に、勝手に勝ったり勝手に負けたりして、銀行口座からお金が消えていくっていう。
そう。
うん、
いや本当になんかなんていうんですか。いや、これで人間は、忙しさから解放されるよって、いや、本当にやることなくなるなって世界なんだよね。あ
そうだね。まあ、それは活動的とは言えないですね。
ずっと椅子に座っているだけじゃ、みたいな。の世界が。
まあ少なくともね、詐欺の防止のためだけに AI があるわけじゃないから、日常生活にもどんどん入り込んできますよね。
いやー、だからね、こう、なんか、何を求め、目指してるのか途中がもうすでにわかんなくなってますよね。
ああ、まあね。まあいろいろとおかしいことはいっぱいありつつも、少なくとも、めんどくさいことを代わりにやらせる部分ではかなり浸透してますからね。
めんどくさいことをやらせて、面白いところだけを人間がやればいいんですっていうけど、
はい。
究極的にはなんかそこも面倒だなって思ってくるよね、人間。堕落していくんです、多分人
間。楽な方へ、楽な方へね。
最後はね、うん、寝たままっていうさ、方向にどうしても行くわけです。
だから寝たまま AI が代わりにやってくれた仕事に、お互いにお金を払っていくっていう社会になるわけですよね。
す ごいよね。なんかゴロゴロして、なんか何か食べるもんだけしょうがないから食べるみたいな。
そうですね。
これ完全にね、あの、マトリックスのなんかこう、栄養で生かされている人間たちみたいになっちゃう、
ね。そうだね。
いや、そんな究極にはって言うけど、言ってる方向はそっちですけどって気がするからさ。
ですね。
どこかで、なんか、これ意味あるんだっけっていうさ。
ああ。
いや、本当に誰もが嫌な活動は、やってもらわないと思うんですけど、うん、なんか、はいはい、よく、いや、これで人間がこんな煩わしい作業からとか言うけど、その煩わしい作業結構好きでやってる人っているんじゃないのかな。
ああ。それはもちろんいますよ。
いるよね。だからなんかこう、いいのかなっていうね。
ああ、うん、まあ全部いきなり置き換わることもないし、だんだんやり方も変わっていくだろうし、
うん、
今までなかった仕事が新たに人間しかできないっていうことで生まれるかもしれないわけですよ。
ねえ、そこはちょっと見えないと不安だよ。
そうだね。現状、何も暗中模索の状態で、ちょっとずつちょっとずつ全てが AI に置き換わっていくとなると、じゃあ俺は何をしたらいいんだっていう話ですからね。
最終的には、あの、はい、狩猟と農耕民族しか残らないみたいなのになってるんですけど、機械化以前に人間は戻るってことですかね。複雑なことは AI がするんで、我々はこう、ちょっと動物的なところっていう。
ああ、そうね。だから、私が種をまいてる間、AI が投資をしているみたいな。
そう。
うん。レバレッジを効かせて FX をしていますみたいなことになってるけども、ところでこっちは鳥を撃ってますみたいな。
そう。私はもう究極的には自給自足みたいなことになっちゃうわけね。
ですかね。
うーん。
世界から置いてけぼりになってるのはどっちだろうかっていう。
いや、本当に、原始時代に戻っちゃうよね。
まあね。うん。まあ、現実的にそれが不可能ではない可能性が高いからね。
いやだって、これ、ね、暇を持て余してガーデニングするみたいな人がいっぱい出てきたら同じことだからね。そこから解放されるために、いろいろやってきたんじゃないんだ。
ああ。本当に人間らしい生活とは何なのかっていうのを突き詰めて考える必要はありますよね。
本当だよ。そこを考えてから、ちょっと突き進まないと、危ないですね、
う
ん。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。